それでは本日のメッセージ、聖書箇所はマルコの福音書4章の1節から20節となっております。第3版聖書では新約の70ページ、新改訳2017年版聖書では新約の71ページとなっています。聖書朗読を兄弟にお願いしまして、その後実を結ぶ聞き手と題して広岡先生よりメッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
マルコの福音書4章1節から、イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになったとき、イエスの周りにいた人たちが12人とともにこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのです。それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることがなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことでどうしてすべての例えが理解できるのでしょうか？種まく人は御言葉をまくのです。道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れられますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。
改めましておはようございます。ではお祈りをしていつものように始めてまいりたいと思います。聖書を一箇所読んでからお祈りをさせていただきます。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。 あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。天の父なる神様、今日こうして共に集うことができ、御前に礼拝を捧げられる恵みを感謝いたします。私たちは御前に砕かれた霊、砕かれた心を持って今進み出ます。どうぞそのへりくだりのうちに主がこの礼拝を喜んで受けてくださいますようにお願いをいたします。神様、あなたは私たちの思いを知ってくださるお方です。だからこそ私たちは自分に起きたこと、悲しいことや辛いこともごまかさずに、ちゃんと主に癒していただけるようにあなたに語りかけ祈るものでありたいと思います。またそうでなければ、ふとした時にその解決されていない自分の感情や問題が歪んだ形として吹き出すこともあるでしょう。どんなことも主の前に持ち寄ってあなたによって解決をしていただくことができますように。特に困難や試練の中にある方、主の前に本当に叫ばずにはいられないような苦しみを抱えている方が、どうぞ主によって取り扱いを受け、あなたによって癒されることができますように導いてください。神様、受験シーズンを迎えております。この教会にも受験に励んでいる、受験を迎えていく学生たちもいます。どうぞ日々の戦いを主が支えてくださいますようにお願いをいたします。また就職に向けて、いよいよ半沢姉妹やジェイソン兄弟が本格的に本当に準備を進めておられるところです。神様が一つ一つの準備を支えてくださって、本当に社会人として今から働く、その備えを十分に今することができますように、物理的なことだけではなく、その精神的なことも主がお支えくださいますように、またご家族の上にも神様の祝福がありますようにお願いをいたします。私たちもそういう意味では寂しさを覚えるわけですけれども、しかし本当に祈りつつ送り出していくことができるように、私たちの信仰も引き上げてくださいますようにお願いをいたします。また年末年始に確認したように、私たちの歩みはどこに向かっていくかも大事ですが、まずは誰と歩んでいくか、そのことが大事であります。本当に主と共に歩む決意を日々新たにしていくことができますようにお願いをいたします。神様、病んでいる方々の上に癒しの御手を与えてください。佐藤久子さんの上に、また病んでいるお一人お一人の上に、また慢性的にずっとご病気を抱えている方々の上に、さらにはご家族を介護しお世話をしている方々の上にも神様の力が与えられますようにお願いをいたします。神様、また御言葉をありがとうございます。先ほどの冒頭の箇所にありましたように、私たちが神の言葉を神の言葉として受け止めることができますように、神の言葉は信じている者たちの上に豊かに働かれます。信仰を持って今日あなたの御言葉を聞くことができますように、この礼拝を感謝し委ねてイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。私たちが信仰を持つ、クリスチャンとして歩み始めるということはですね、自分の行いや生き方というものがそれまでとは変えられていくということです。例えばヤコブの手紙の2章17節にこう書かれています。信仰も行いが伴わないならば、それだけでは死んだものです。少々過激な死ぬという言葉まで使ってヤコブは何を言おうとしたんでしょうか。つまりその信仰が確かならば、おのずと それは行いという形をもって確かに現れるんだと。そうでなければその信仰は死んでいるんだと。ヤコブはそのようにはっきりと書いているわけですね。その信仰が確かであるならば、確かに私たちがイエス・キリストを受け入れているならば、それはおのずと行いによって現れるものである。まあ、例えばですね、学校でも職場でも人からどう見られるかばかりを気にしていたけれども、クリスチャンになってだんだんそうではなくなっていくとかですね、あの人のことは許さないとずっと思ってきたけれども許すことができるようになったとか、あるいは損得感情などをせずに自分から積極的に進んで困っている人を助けることができるようになるとか、まあ、今お話ししたのはほんの一例に過ぎませんけれども、私たちがクリスチャンになるということは以前と生き方が変わっている、行いが変わっているけれども、その一方、自分はクリスチャンになって何か変わったんだろうかと、そう思う方がいるかもしれない。いや、時にそう思う時があるかもしれません。自分はクリスチャンになったけれども何か変わったんだろうか、いや教会には行っている、聖書も読んでいる、でも具体的に何か自分はこれが変わったと言えるものがあるだろうか。それに対してイエス様は今日のこの箇所の中で御言葉を聞く姿勢を私たちに問われます。つまりその人の行いが変わっていくか、まあ、言い換えるとその人が良い実を結べるかどうかは御言葉を聞く姿勢にかかっているんだとイエス様は今日の箇所で教えているわけですね。まあ、そこで今日はこの箇所からですね、まあ、実を結ぶ聞き手というテーマで共に学んでいきたいと思います。で、子どもたちへ のクイズはですね、1つ目、イエス様は種まきの例えを話した後に人々に何と言われましたか。まあ、まず種まきの例えをこの後イエス様話すわけですが、その話をした後人々に何とおっしゃったか、一言ですね、9節から見てください。そして2つ目、イエス様はどういう人が良い実を結ぶことができると言われましたか。まあ、実を結ぶというのは良い行い、良いことができるということですけれども、どういう人が実を結ぶことができるとイエス様はおっしゃったか、まあ、20節をヒントに考えていただきたいと思います。ではご一緒に今日の箇所を見ていきましょう。で、3章まで私たち見てきましたが、今日から4章に入ります。で、この4章には全部で5つの例え話が出てきます。ちょっと数え間違えているかもしれませんが、おそらく間違いないと思います。全部で5つの例え話がこの4章に出てくる。まあ、そういう意味で今までの箇所と少し趣が変わっているわけですね。例え話が続きます。まあ、とは言ってもイエス様はこれらを一度に話したわけではなくてですね、おそらくいろんな場面でお話になったその例え話を著者であるマルコがここにまとめて収録したんだろうと思います。まあ、イエス様はいろんな場面で例え話をなさった、特に神の国に関することをですねお話しなさった、そのテーマに沿ってその例えをですね、5つの例えをこのマルコがこの4章にまとめて収録した、まあ、そう思われます。それで今朝の種まきの例え、大岡さんがとても長い箇所を読んでくださいましたけれども、その種まきの例えですね、それは1つ目にあたるわけです。1節のように イエス様は大勢の群衆の前でこの例えを話し始められました。で、3節からその内容が記されています。まあ、皆さんよくご存知の箇所かもしれませんが、まず種をまく人が種をまいていたんだと。まあ、私は今朝砂をたくさんそこでまけましたけれども、同じように種をまく人がですね、種をまいていた。するとある種は道端に落ちて鳥に食べられてしまった。別の岩地に落ちた種はすぐに芽を出しますが、根がつかずに枯れてしまった。また、茨の中に落ちた種は、茨が伸びてきて塞いでしまったので、やはり実を結ばなかった。ところが、ある種は良い地に落ちたため、実を結び、なんと100倍にまで育った。まあ、これはいわゆる種まきの例えですね。で、このように、例えの内容そのものは子供でも十分わかる、まあ、そういう話であろうと思います。ただあくまでも例えですから、重要なのはこれが一体何を示しているか、ここにどういう真理が語られているかですよね。ところがイエス様は聞く耳のあるものは聞きなさいと最後に一言言われてですね、すぐには解き明かしをされなかった。それが今日の箇所なんですね。例えを語ったけれども、まあ、それはある意味分かりやすい例えではあるが、しかしその意味は示されなかった。すぐには示されなかった。一体なぜでしょうか。でこれはクイズの一つ目の答えでもありますが、まあ、今も言いましたようにイエス様は種まきの例えを話した後に人々に対して9節で聞く耳のあるものは聞きなさいとおっしゃったわけですね。聞く耳のあるものは聞きなさい。でこれはクイズの一つ目の答えでありますが、そしてまさしくこれが今日鍵となる言葉ですね。鍵となる言葉の一つです。ですからこの9節よく注目していただきたいと思うんですね。聞く耳のあるものは聞きなさい。そしてこの言葉こそが群衆に対するイエス様の御心なんです。大勢集まっていた群衆に対するイエス様の御心、それは聞く耳のあるものは聞きなさい。イエス様はここで群衆に御言葉を聞く姿勢をまず問われます。そして皆さんぜひ思い出していただきたいのは、イエス様のもとに集まってきた人というのは純粋に神の国を求めていた人ばかりではありませんでした。まあ、そのことを知っておくことは大事ですね。まあ、私たちはこういろんなエピソードが頭の中にありますけれども、まあ、割とこう信仰的な人ばかりこう出てくる機会も多いですから、そういうイメージがありますけれども、イエス様のもとに来た人というのは決して純粋に神の国を求めていた人ばかりではなかったわけです。この大勢の群衆、ただ病気の癒しだけを求める人々、また前回の箇所ではありもしない噂に流されてイエス様を連れ帰ろうとする家族とか、あるいは最初から敵意を持ってイエス様を批判するためにやってきた律法学者たちとか、もっと言えばですね、奇跡を期待する人々とか、このローマの圧政から、ローマ帝国の支配から自分たちを解放してくれる政治的軍事的リーダーであるとかですね、人々はさまざまな期待を持って集まっていました。そしてそういう彼らは イエス様の教えを誤解はしても理解はしていなかったわけですね。イエス様の使命そのものも理解されていなかった。だからこそイエス様は聞く耳のあるものは聞きなさいと、私の使命は福音を語ること、御言葉を語ることなんだと。でさらに言うならば、その御言葉こそがあなた方の命となり、あなた方の生き方を変えるものなんだと。今日の箇所で言うならば、実を結ぶための御言葉なんだとおっしゃるわけですね。もちろん病は癒してくださいます。悪霊も追放なさった。でもイエス様が何より望んでいるのは、この命の御言葉、この命の御言葉に聞くこと、それをイエス様は求めていらっしゃるわけですね。その御心を私たちもよく覚えておかなければいけません。別に癒しを求めていいわけですし、何を求めてもいいわけですが、でも本質はそこにあるわけではありませんよね。命の御言葉に聞いて主の御心を知る。私たちはご利益宗教をしているわけではありませんから、何よりも御言葉にまず聞いていくことが必要。イエス様はそのことを確認するわけですね。そして続く弟子たちとのやり取りを見ても、イエス様はここで神の国の奥義、神の国の教えは聞く耳を持つ者に与えられるとやはりはっきりとおっしゃるんです。10節11節をお読みします。10節11節。さてイエスだけになったとき、イエスの周りにいた人たちが12人とともにこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのです。10節を見ると、詳しく書いているわけではないんですが、ただ10節を見るとですね、やはりこの時すでに多くの人がイエス様のもとを去っていったようですね。大勢の群衆はもうすでにここにはいなかった。イエス様の周りにいた人たち、そして12人の弟子たち、それは決して多い人数ではなかったと思います。するとイエス様はその12弟子やご自分の周りにいた人々に、あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのですとおっしゃった。でこれ一見するとどうでしょうか。何かご自分の弟子だけを贔屓しているような、また意地悪な言葉に聞こえるかもしれません。外の人とか言われてですね。でもここで忘れていけない事実、大切な事実は、イエス様は常に全ての人を招いているということですよね。イエス様は先ほども聞く耳のあるものは聞きなさいと群衆、全ての群衆におっしゃったわけです。イエス様は全ての人を招いていますから、決してこれは弟子たちを贔屓したり、また意地悪な言葉でもない。イエス様は全ての人を招いていますから、全ての人が招きに応えて弟子となれるはずですし、そのように応答した人に神の国の奥義がちゃんと与えられるんです。そうですよね。でその具体的な姿がまさにこの時イエス様の周りにいた人々に見られる。イエス様の周りに人々が残っている、十二弟子が残っている。この彼らはイエス様のそばにいて親しく交わり、尋ねたいことは素直に尋ねることができるんです。そして尋ねられればイエス様はそれを解き明かしてくださるわけです。だから聞く姿勢、聞くことが大事。皆さん、私たちはイエス様とこういう距離感で交わりを保っているでしょうか。つまり 多くの群衆は帰っていったでしょう、去っていったでしょう、まあ、しかしこの10節にあるようにですね、イエスの周りにいた人たちがいた、十二弟子とともにイエスの周りにいた人たちがいた。彼らは聞く耳を持っていたわけですよね。皆さん、私たちもそのような距離感でイエス様との交わりですね、そういう距離感を私たちは保っているだろうか。まずはそこが私たちに問われることです。いつもイエス様の周りにいて質問ができる親しさ、御言葉の奥義はこういう人々に開かれていくということですね。まあ奥義というとちょっとですね、なんか神秘的なことをこう想像する方がいるかもしれませんが、まあ、決してそういう意味ではない、まあもともとそういう意味ではありましたけれども、秘密の知識というよりも奥義というのは神の啓示によって、神様によって明かされる真理のことですね。もちろん御言葉もそういう意味では奥義であります。ですから聞く耳さえあるならば誰でも理解できる、まあ、例えばキリストによる救い、十字架の技とかですね、それも奥義です。イエス様が復活を成し遂げたとか、また異邦人も救いに招かれているとか、教会はキリストの体であるとか、再臨が起こるとか、新天新地がやってくるとかですね、まあ、それも奥義なんですね、神の国に関すること。まあ、ですからあまり難しく考えないでください。私たちがちゃんとイエス様に聞こうとしているならば、イエス様とそういう距離感で交わりを保っているならば、御言葉の奥義は必ず開かれてくる。でもちろんこの弟子たちであっても、この時全てが分かっていたわけではないんです。いや、むしろ例えを聞いてもですね、分かっていない、そういう彼らの姿がこの後明らかになっていきます。しかしそれでもなおもイエス様との交わりをやめないで保ち続けるならば、やはり奥義はちゃんと開かれてくる。イエス様答えてくださるから、必要なことは全部教えてくださいますから。一方で12節には厳しいことも書いていますね。イエス様に対して全く聞く耳を持たない、イエス様に対して全く聞く耳を持たない、そういう人は12節の恐るべき御言葉が成就していく。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない、彼らが立ち返って許されることのないように。まあ、これはちょっと誤解されやすい御言葉でもあるんですが、イザヤ書6章からの引用ですね。やはり聞く耳を持たなければ許しも救いを得ることもない、聞く耳がなければ神に立ち返ることもできないし、許しを得ることはできない。なぜなら信仰は聞くことから始まるからですね。救いも許しもですね、御言葉を聞くことから始まります。さらに神の国の奥義を知り続けること、私たちが神の国の奥義を知り続けることも、さらに信仰の実を結ぶことも、聞く耳を持たなければ始まらないわけですね。皆さんいかがでしょうか。御言葉がわからない、そう言ってつぶやいていないでしょうか。御言葉を読んでも何も感じない、あるいはどうすれば聞く耳を持つことができるんだろうと案じているでしょうか。御言葉は皆さんの耳にはっきりと届いているでしょうか。 今週どういう御言葉とともに歩んできたでしょうか。聞く耳を持つということはですね、もちろんしっかりと御言葉を聞く、まあ、聖書を読むということになりますけれども、それは自分がその御言葉に従おうとするその姿勢と切り離すことはできません。ですからまず従う気があるかどうかが問われています。従う気のない人に御言葉の奥義は開かれていかないでしょう。なぜなら真剣に聞くということは、それは本当にまさに神の言葉なんだと、そしてそれは私の生き方を変えるものなんだと、まあ、そう信じて聞くわけですから、真剣に聞くということは従う気持ちを持って聞くわけですから、まあ、そうじゃなければそもそも御言葉の奥義は開かれていかないわけですね。まあ、ある先生が、まあ、祈るときにですね、まあ、聖書を開いて祈る、聖書を開く前に祈る、まあ、その時にですね、こう御言葉に従えるように、従う力も与えてくださいと、まあ、そう祈っておられましたけれども、本当にそれ大事なことですよね。ただ聞くだけじゃないんです。従う気持ちがあるかどうか、私たちはまずそこを問わなければいけないですね。イエス様に従う気持ちがあるでしょうか。まずはそこを問いたいと思います。そして後半、まあ、最後になりますけれども、イエス様が語られた例えのこの説明を確認していきたい。でもやはり今までの話とつながっていくんですよね。全く別々のことではない、まあ、それは今からお話ししますのでよくお分かりになるかと思います。でまず13節から見るとイエス様はこうおっしゃった。13節ですね。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか。そんなことでどうしてすべての例えが理解できるでしょうか。でやっぱり弟子たち例えが理解できなかったわけですよね。残っていましたけれども、いかにも弟子らしく残ってたんですけども、例えがやっぱ分かってなかったっていうのがまずここに出てくるわけですね。まあ、ちょっと安心しますよね。でもさっきも言いましたが、彼らはイエス様のそばにいて尋ねるわけです。知りたいとある意味貪欲に願っているわけです。もうこの神の言葉、これは神の言葉なんだから、自分たちはそれをどうしてでも知りたいんだと。でそれを自分の生活の中に適用していきたいんだと。それが彼らの素晴らしいところですよね。まあ、イエス様からどうして分かんないのかと一括はされていますけれども、でもイエス様のそばにいて尋ねる。でそんな彼らにイエス様はやはり解き明かしをしてくださるわけです。14節から、種は御言葉のことですと。先ほどの例えに出てきた種、種をまく人がいましたが、その種はまさに御言葉を意味しています。聖書の言葉、まあ、まく人はイエス様でしょうね。つまりイエス様が教えた神の国の福音、この御言葉をまいている、まかれている。そしてこの例え話のミソは、同じ種がまかれているのに聞く人の態度によって結果はまるで違ってくる。同じ種がまかれているのに聞く人の態度によって結果がまるで変わっている。それがこの例え話の意味です。まあ、やはり前半とつながっているわけですよね。でこの辺は皆さんよくご存知だと思いますけれども、聞く気のない人、 礼拝に来ても聞く気のない人は残念ながら御言葉を心の中に受け入れることはできません。毎週毎週礼拝に来てもそういうことって起こるんです。聞く気がないとですね、全然こう御言葉心の中に入っていかないんですよね。私もそういう時期が昔教会に書いてたのありましたから、自分のこととしてもよくわかります。今日何の話だったっけなですね。あるわけなんですよ。でもそれは、まあ、悲劇的ですね。でもし聞いたとしても、自分には何の関係もないんだと、なんだ種まきってみたいな、あれ今日なんか農家の話だったのかなみたいなですね、自分に関係ないとしてしまうわけですよね。でするとそのうちに、何節ですか、15節、サタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ってしまう。ですから結局何も変わらないんです。この世の価値観にまた戻っていき、そこに埋没し、結局その心も行動にも生き方にも何の変化も起こらない。それが15節ですよね。そして16節の、あるいは17節もそうですが、岩地に巻かれた人、こういう人は御言葉を聞きます。まあ、聖書を読んだり説教を聞く、ああいい教えだな、あ聖書っていいこと書いてるんだなとは思いますが、いざ困難や迫害に遭うとつまずいてしまう。え、キリスト教って信じてもなんか辛いこともあるんだなとかですね、そうなってくるとやはり根は張らないわけですよね。信仰の根が張らない、もったいないですよね。そしてやはり何度も言いますが、ご利益宗教と勘違いしているわけですよね。なんかありがたい、ありがたい、聞いたらありがたいって言ってですね、なんかこうおまじないのように、だからいいことがあるんだと、まあ、そういう世界じゃないですから、キリスト教っていうのはですね、むしろ私たち自身の罪の問題とかですね、解決されるべき問題が本当にイエス様によってこう解決されていく。だからそういう意味でも私たちはこう御言葉で時に苦しむわけですよね、刺さるから。でもそうじゃなければ嘘ですよね。お医者さんだって私たちに治療を施すときは手術をしてメスを入れるわけですよね。そうじゃなければ治らないですよ。御言葉だってちゃんと刺さらなければですね、私たち変えられないわけですから、ただいい言葉、ああなんか愛って書いてるなとかですね、あなたは高価で尊い、いやそれ大事なんですけど、なんかそれ以外のものは私受け付けません、まあ、それじゃ根は張りませんよね。本当はもっと素晴らしい祝福がその先にあるはずなのに、もったいない、根が張らず終わってしまう。自分が変えられるということを経験しないわけですよね。また18節19節も似たようなことですが、内側に戦いが起こる、信仰の実が結んでいけない、それは世への心遣い、富の惑わし、多くの欲望が自分を邪魔する、成長しない、まあ、結局御言葉よりも神様よりも世の中の成功であるとかですね、欲望であるとか、それを満たすことに走ってしまう。別に成功すること自体が悪いと言っているわけではありませんが、何を第一としていくのかですよね。そういう人はある意味この世的な成功など、そういう実は結べるかもしれませんが、肝心な神様の前に信仰の実を結ぶことはできないわけです。 しかし最後の20節にはこうあります。20節です。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちのことです。この20節に唯一主の前に実を結ぶ方法が記されているんです。唯一ここだけです。20節ですね。クイズの2つ目の答えでもありますが、それは良い地にまかれること、つまり御言葉を聞いて受け入れる、御言葉を聞いて受け入れる人がただ良い実を結んでいくんだと。じゃあ皆さん、御言葉を聞いて受け入れるというのはどういうことでしょうか。もちろん聞いて受け入れるんですけれども、そしてもちろん前半にもお話をしましたけれども、もう一度確認したい。御言葉を聞いて受け入れる、そこから実が結ばれていく、それはどういうことでしょうか。やはりただ聞くだけではなくて、まず自分の心、自分の生き方、自分の生活の中に浸透するようにこう受け入れていくわけですよね。そして先ほど言いましたように、従おうとする意思を持って聞く、そして実践に向かっていく、これを行うために自分は聞くんだという感じで聞くわけですよね。その時に3倍6倍10倍などケチな話ではなくて、30倍60倍100倍神様によってとても豊かな実が結ばれていくとイエス様はおっしゃるわけですね。これは約束です。祝福の約束です。私たちは今日この例えを見ながらですね、解き明かしを見ながら、特に15節以降のことをもう一度見ながらですね、自分はどれに当てはまるだろうかと吟味をするわけです。自分は岩地かなとかですね、茨の中かなとかですね、そういう吟味は当然必要なわけですね。で、同時に私たちは信仰の波もあるかもしれません、ですから以前は20節のようだった自分も最近は19節だとかですねずっと固定ではないと私は思うんですね。いや、だからこそこういう御言葉を通して自分の現状をもう一度確認してみる必要がある。ずっと20節で入れるならば素晴らしいし、そう願いますけれども、でも改めて皆さん今日自分を吟味していただきたい。いや、16から18まで全部自分じゃないかとかですねあるんですよ。でもそれ知れるってことが大事です。まずそこからしか始まりませんので、まず自分を吟味してみましょう。そして悔い改めを持って御言葉に聞き従うもの、実を結ぶものとならせていただきたい。そして従おうとする意思が大事だと、そうやって聞くことが大事だと申し上げましたが、そこにはやはり戦いや葛藤があります。皆その道を通るわけです。なぜならイエス様の御言葉、神の御言葉はすぐに喜んで従えるものもあれば、そうでないものもあるからです。自己中心的な私たちの思いとは違う神の御心が示されていますから、神様それ私ちょっとっていうことが当然出てくるわけですね。それゆえ戦いのような祈りの時も私たちは過ごすわけです。ポンとすぐに反応できればいいですが、なかなかそうもできない時があるというのは現実ですよね。ゲッセマネのイエス様ですらそうだったわけです。十字架にかかることがイエス様の、神様から与えられた御心であった、御言葉であったわけですよね。でもイエス様は苦しまれて、できればこの杯を私から遠ざけるというかですね、そういうお祈りをなさった。イエス様ですら格闘したわけですから、私たちもやっぱり格闘するわけですよね。でもそのイエス様はやはり祈ったし、またイエス様はその時に 近くにいた弟子たちにも祈りの要請をしています。まあ、彼は途中で 寝たりしちゃうわけですけれども、まあ、そこにもやはり私たちヒントになることがあるわけですよね。葛藤はある。しかし祈りのうちに聖霊が働かれるし、神様が私たちの心をそこでも取り扱ってくださるし、また自分だけじゃなくて、先週神の家族という話をしましたが、神の家族に私のために祈ってくださいとイエス様ですら要請したわけですから、私たちだってそうすべきですよね。神様のこの御心に従えない、この御言葉に従えない、もうジタバタしながらですね、私のために祈ってください、まあ、そういうことも私たちやっぱり必要だと思います。でもそういう中でやはり聖霊が働かれていって、主の御心、神の御心を自分のものとしていくことができる、まあ、そういうプロセスを私たちは経ていくことができる。何か自分の努力で乗り越えるということではなくてですね、やはり祈りのうちに神様が働いてくださる、私たちの信頼のうちに主が働いてくださる、そういう中で私たちは御言葉を受け入れて従っていくし、そこに神の奥義が開けてくる。そしてこの20節のように100倍の実を結ぶ、そういう歩みがここで約束されているわけですね。私ちょうど1年前にお見合い説教で講談からお話をしたんですが、その時も実を結ぶという話をしたんです。ヨハネの福音書からですね。で今日もまた実を結ぶだなと思って、まあ、不思議な巡り合わせだなと思っておりますけれども、やはり私たちは実を結んでいけるわけです。神様のビジョン、神様の計画は皆さんが今年も実を結んでいくことなんです。でそのためには御言葉を聞く姿勢が大事なんだと、まあ、そう招いているわけですよね。昔旭川のある教会に神戸から来た、神戸からやってきた羽賀先生という牧師がいました。でその羽賀先生は日本人でしたけれども、欧米人の血も混ざっていた、まあ、アメリカヨーロッパどちらかの血が混ざっていて、日本人ではあるけれども他の日本人よりも目鼻立ちがくっきりしていたそうです。まあ、それで小学校2年生の時に、まあ、とても辛い目に遭ったんだそうですね。一歩出たら、外に出たら、お前アメリカ人だ、お前イギリス人だと罵られる。まあ、私も海外でそういう差別のようなことを受けたことありますが、まあ、それの比じゃないですよね。小学校2年生の子が外へ出たら、お前アメリカ人、イギリス人だと。しかしその羽賀先生の心を変える出来事があったんです。でその日も学校の帰り道、いじめっ子と会わないように道を選んで帰ろうとしたんですが、今度はよその学校の4年生ぐらいの生徒が集まってきて、その羽賀少年を突き飛ばすわけです。でそこで羽賀少年は涙を流しながら、ああ死にたいと思って殴られていたそうなんです。でその時その殴っている子どもたちと、まあ、同じ学校の生徒だったんでしょう。やはり4年生ぐらいの男の子がパーッとやってきた。そして彼はこう言った。4年生ぐらいの男の子がですね、アメリカ人であろうと、日本人であろうと、韓国人であろうと、中国人であろうと、人間であることに変わりはないとはっきり言った。そしたらみんなシュンとして帰っていった。でしかもその羽賀少年を救ってくれた男の子はですね、別のもう一人いた少年に、俺の家に行って机の上に置いてある3冊の本を持ってきてくれと。で彼がこう持ってきたらですね、3冊の漫画が彼を持ってきて、でその少年は羽賀少年に対してこれ差し出してですね、これやるから、4年生が2年生にですね、俺の漫画やるから、だからお前頑張れ、でそんな風に言って別れたんだそうです。でその別れ際に この羽賀少年を救ったその4年生の彼が何と言ったか、一言彼はこう言ったんだそうですね。俺な、日曜学校に行っとるんや。で、最後にそう一言言い残してったそうなんです。で、その言葉がずっと羽賀少年の心に残っていたそうなんです。でも二度とその少年とは会えなかったという話なんですね。まあ、少し長くお話ししましたが、そのことが羽賀先生の人生を大きく変えていくことになるんです。俺な、日曜学校に行ってるんや、まあ、今で言うとキッズファイブに行ってるんや。で、わざわざそれだけ言い残すぐらいですから、毎週張り切って行ってたんでしょ、本当に。そして4年生であってもですね、御言葉に本当に耳を傾けて真剣に聞いていたんだと思います。御言葉をただ聞き流すんじゃなくて、自分のこととして聞いていたわけですね。そういう彼の心にやはり神様が働かれた。いじめや差別を正し、死にたいとさえ思っていた2年生の男の子の心を救っていった。その彼の心も変えていった。いや、まさに神様によって豊かな実を結んでいったわけですよね。日曜学校のメッセージをどういう姿勢で聞いていたか、まあ、とても私にとっても印象的な話でありました。私たちはどういう姿勢で聖書を読んでいるか、礼拝を聞いているか、具体的な実はそこに結ばれているんだろうか。御言葉を受け入れる人は神の前に実を結び、幸いな人生を送ることができると聖書は教えています。一言祈ります。天の神様、聞く耳のある人は聞きなさいとイエス様はおっしゃいます。私たちの聞く姿勢が問われています。御言葉を読んでいるにしても、礼拝に集っているにしても、何か心ここにあらずで聞いていた、そういう時もあったかもしれません。ただ流れ作業のように聖書日課をこなしている自分がいたかもしれません。その中で神様、もう一度神の言葉を神の言葉として聞くこと、その大切さを教えてくれました。しかもそれは私たちが実を結ぶためであると、私たちの大いなる祝福のためであることも合わせて教えてくださいました。神様、先ほどの証ではありませんけれども、私たちも御言葉を従う思いを持って聞くことができるように、そしてあなたの力の中で、あなたの働きのうちに実を結ばせてくださいますようにお願いをいたします。お一人お一人が使わされるところにあって、ああ今週こういう実を結ぶことができた、ああ今月こういう実を結ぶことができた、そのことを実感し、主に感謝を捧げることができますように、そのためにまた祈り支え合う家族でありますように、愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。